ローデンがお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師増田博史と
広田明美です。
おはようございます。お元気ですか？イエス・キリストのお誕生を記念しお祝いするクリスマスまで、準備期間であるアドベント対抗節の今日から第2週目が始まります。どうぞ体調など崩されないでクリスマスをお迎えください。広田さんより番組のご案内です。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、富ヶ丘グレースチャペルです。2018年6月17日にグレース宣教会19番目の教会として富ヶ丘グレースチャペルがスタートしました。近鉄奈良線学園前駅を降りて北口より奈良交通バス鹿野台行きに乗り、富ヶ丘3丁目バス停から歩いてすぐのところです。礼拝は毎週日曜日午後2時から、日曜学校は同じく毎週日曜日午前11時からです。祈祷会は毎週水曜日午後7時30分から、バイブルタイムは毎週火曜日午後1時30分から行っています。また平日の昼間にはオープンカフェ、習字教室、リース作りなどの交わりのひとときを持っています。詳しい曜日や時間は直接お問い合わせください。電話番号は 0742-46-2678、 0742-46-2678。 住所は奈良市富ヶ丘 3-3-1 です。あなたのための会堂です。どうぞお気軽にお越しください。日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、富ヶ丘グレースチャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会安田忠牧師の聖書のお話。万軍の主の熱心な愛。
12月に入りアドベントに入りました。アドベントの意味は待ち望むという意味があります。またアドベントの言語には冒険という意味が含まれています。神が私たち人間のために御子をこの世界に送るという大いなる冒険をされました。今日は万軍の主の熱心な愛について教えられましょう。主の熱心な愛とは、私たち神から離れた全人類に対する熱心の愛です。御言葉に一人の男の子が私たちに与えられるとあります。そして万軍の主の熱心がこれを成し遂げるという予言通り、700年後に歴史の中に実現したのです。愛が形に表されたのです。イエス・キリストの誕生は万軍の主の熱心な愛によることなのです。なんとか私たちを救おうとする、憐れもうとする神の熱心な愛なのです。神の救いの道備えをするバプテスマのヨハネが生まれる告知を天使を通してされました。これは私たち人類を罪と滅びより救うために神が人間の世界に介入されたのです。私たちは神から離れた罪人です。ですから生まれながらの状態では神の前に立つことのできる人は一人もいません。その私たちを救うために神が愛を表されました。その初めの一歩でした。愛には犠牲がつきものです。犠牲のない愛は存在しません。あなたのために神がまず犠牲を払われたのです。 滅びから救い出すために着々と準備を始められたのです。神が御子をこの世界に送られたのです。たっとい命が払われたのです。命の代価が払われました。ヨハネの3章の16節に、神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると記されています。御子も神の在り方を捨てられないとは考えないで、自分を無にして十字架の死にまでも従われました。ピリピ2章の6節から8節にこのように記されています。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。この世に来られ、神から離れた私たち一人一人のために十字架にかかり、血を流して死んでくださいました。木にかけられて十字架の上で呪われたものとなってくださいました。ここに神様が全人類への愛を表されました。神から離れたあなたのために救い主を送ってくださいました。私たちにもこの熱心な愛が注がれているのです。この熱心な愛を心から感謝し、私たちも不信仰を悔い改め、主の愛に応えて歩んでまいりましょう。
続いてグレース宣教会富ヶ丘グレースチャペルの信徒、中井義雄さんの信仰体験談、祈りの確信。
私は2004年5月、57歳の時受洗いたしました。すでに家内と子供たちはイエス様を信じていましたが、私は教会に抵抗感を持っていました。自分は大人だ、神など必要ない、神なしに生きる術を十分している、クリスチャン生活は暗くて退屈で何の楽しみもない、良いことは何もないと思っていました。しかし2003年に肺の疾患で検査入院し、自分だけでは何もできない弱いものであることを知らされ、家族から言われました。すべてを自分が背負うのをやめ、イエス・キリストに委ねてみてはどうですか。イエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、マタイ11章28節と言っておられます。私は神に依存し続けたくない気持ちで、神だけが持っておられる権威に対する反逆の罪を犯していたのです。退院後に日田岡街道の日曜礼拝に出席しました。礼拝では御言葉を教えられ、兄弟姉妹の祈りや交わりの姿を見て、街道には喜びと楽しさ、また平安をも感じることができました。続けて礼拝に出席したい気持ちが強くなりました。自己中心な自分を悔い改め、私の罪の身代わりとなり十字架にかかり死に、よみがえられた今も生きておられるイエス様を見上げ、死と信じることを告白しました。私たちの街道は2012年から宣教の働きをもう一歩進めるために、富ヶ丘の地に宣教の場所を与えてくださいと祈り続けました。今年の6月、富ヶ丘グレースチャペルオープン礼拝にテッド・レンドル先生、デビッド・オルフォード先生をお招きしました。今年の4月から グレース宣教会神学しもべコースが始まり、私も学びを始めました。富ヶ丘グレースチャペルから福音を発信して、周辺の人が救われるように、近隣の子どもたちや若い家族に福音が届くように、神様の臨在を身近に感じる場所にしたいと願っています。神様は確かに私たちの祈りを聞き、人知をはるかに超えた素晴らしい方法で私たちの祈りに応えてくださいます。
さて、近畿福音放送伝道協力会、略して近放伝は、近畿を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は兵庫県にある近放伝協力協会の一部をご紹介します。
西宮市甲子園口 5-15-28 日本オープンバイブル教団甲子園プレイズチャーチ、西宮市上ヶ原6番町 2-42 日本福音教会西宮福音教会。以上、兵庫県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
では今ご一緒にお祈りしましょう。神様、私を救うあなたの熱心な愛を今まで知りませんでした。イエス・キリストを信じてあなたの愛を全部受け取り、喜んでクリスマスを迎えさせてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
福音の光、ご案内は
ラジオ牧師増田博士と
広田明美でした。
今朝お聞きくださりありがとうございました。祝福がありますように。
それではまた明日朝4時45分からの世の光で。